理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第205回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、
はい、
訂正です。
恒例の訂正のコーナーですね。
すいませんね、いろいろ。
はい、
番外編の時、
はい、
国立科学博物館には
うん、
双葉鈴木竜もいますよっていうお話をしたんですけど。
あ、言いました。なんかすごいドヤ顔で言われた気がします。
あ、そうそう、双葉鈴木竜がいるのは合ってるんですけど、
あ、そう、
私の方でですね、
はい、
福井県で見つかったとお話をしたんですが、
うん、
それ間違いで福島県、
あら、福違いでしたね、
が正しいです。リスナーの方からですね、
おい、
間違ってますよというメールをいただきまして、誠に申し訳ありません。
ああ、どうもありがとうございました、ご指摘。
ありがとうございます。
なかなか日本語って難しいですからね。
いえいえ、私の誤解なだけです。
あ、そうですか。
申し訳ありません。
はい。
で、双葉は、
うん、
地層の名前で、
双葉、え?
で、鈴木は、うん、発見した人の名前で、
あら、鈴木さんが、
鈴木さんね、高校生だったらしい。
え、すごい。
そうそうそう。
私、双葉幼稚園でしたよ。
あ、そうなんですね。
はい。
いいとこじゃないですか。
でしょう。
すごいな。
ほほほ。
やっぱ人間あれですよね、最小学歴ですよね。まあ、それはいいんですけど。
はい。
訂正しますので、申し訳ありませんでした。
はい。はい、申し訳ありませんでした。
で、
はい。
一応追加情報なんですけれども、
うん、
福井県では、
はい、
恐竜が、の化石がいくつか見つかっていて、
うん、
で福井県には、福井県の県立恐竜博物館っていうのがあります。なので、福井県に行くと結構ね、恐竜のオブジェとかが駅前にあるらしいとかっていうのを聞くんですけど、はい、福井県は、
結構ここのところ、その恐竜の、はい、昔信じられていた姿とは、今は、だいぶ変わってきてるじゃないですか。
羽毛が生えてるとかね。
そう。
で、高温動物とかね、
カラフルだったとか。
うんうん。
そうすると展示している模型みたいのも、どんどん。
もふもふになるのかもしれないですね。
ねえ、どんどん変わってってるんですかね。
わかんないですけど。
恐竜が、鳥類の祖先だっけ、
はい、
に、今、なったというか、つながったんですよね。昔は、はい、恐竜と鳥類は別っていう風に言ってたけど、
それでですね、
はい、
福井県立恐竜博物館にはいくつか恐竜があって、
うん、
で双葉鈴木竜はですね、
うん、
国立科学博物館にもあるんですけども、
はい、
福島県立博物館かな、
お、
福島県立博物館ですねにも、うん、双葉鈴木竜の骨格模型はあるようです。
じゃあ、
福つながりってわけじゃないんですけど。
あ、違う。
そうなんですよ。なので、見たい方ね、せっかく福島で見つかったというのもあるので、
うん、
福島県立博物館に行くのも面白いかもしれません。
そうですね。なんか、いろいろ鈴木さんのコメントとかありそうですね。
ちなみにですね、
はい、
福島県会津若松市だそうです。
お、
鶴ヶ城のすぐそば。
へぇー。じゃあ、お城見学と、お城見学？お城ツアーとは合わせて。
私、鶴ヶ城は修学旅行で行った覚えがありますよ。
え？
確か、会津若松城。
へぇ。
あと、なんだっけな。野口英世記念館とか行った気がします。
ああ、野口英世記念館は行きました。なんかね、繰り返し流れているお母さんの手紙がね、頭に残るんですよ。
そうそうそう。あと、なんだっけ、猪苗代湖か。
ああ、はいはいはいはい。バンダイさん。
そうそうそう。そんな感じのところは行きましたね。うん、ということで、双葉鈴木竜を見るなら、福島県立博物館か、国立科学博物館と。
はい。
で、恐竜をたくさん見たいなら、国立科学博物館か、福 井県立一人博物館ということでですね。
はい。
お詫びして訂正をいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
でですね。
うん。
今日は、
うん、
本というかメインのところではですね。
はい。
2月にいただいたメールの、
はい。
質問をちょっと元に、お話をしようと思っていて。
はい。
2月の27日かなに、
はい。
愛、アンダーバー、ゆきで、愛、ゆきさんなのかな？
ほう。
からメールをいただきまして、
はい。
太陽からの熱はどのような仕組みで地球に届いているのでしょうか？太陽からの熱はどのような仕組みで温度が低下していくのでしょうか？他の熱量を持つ星からの熱は地球に届いているのでしょうか？地球の熱は太陽だけなのでしょうか？というような、質問いただいてですね。
はい。
ちょっと、熱とかね。
うん。
熱の伝わり方みたいな話をしようと思っています。
はい。
なんとなくね、
うん、
熱の伝わり方、学校でやったような覚えがあるかもしれませんけれども、うん、ちょっと復習も兼ねてお話をしてみようかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回は、
はい、
熱とかね、温度みたいな話をしていくんですが、温度って何っていうのがですね、思ったより難しいんですよ、説明するのが。
温度。
温度。
熱量？
ともなんか違うじゃない。なので、
はい。
ちょっと今日はしょって温度の話はね。
あら、あら。
で、
うん、
温度は、
うん、
まあ、分子が、ブルブル運動しているというか、震えているエネルギーを持っているとブルブル震えてるんですけど、
はい。
それを、まあ、温度というと。なので、なんだろうな、止まっていると温度がなくて、ブルブルブルってやると温度が上がっていって、
うん。
で、その温度が高いものから低いものに、
はい、うん、
伝わるときに熱が伝わるっていう言い方をすると。ですよ。
温度っていうのは、そしたら、物質そのものが持っているもののことを指して、
うん、
で、熱って言い方をすると、まあ、それが伝播するときの、なんだろう、正体みたいな、
そうそうそう、
いう感じなんですね。
伝わっていくものなんですね。
うん。
で、ご質問にもあった通り、
はい、
太陽から熱が、地球に伝わって、
はい、うん、
地球の温度が上がるんだな。
おーおーおーおお、なんか今綺麗に日本語に並びましたね、
うん。そうなんですよ。
うん、
で、なので、
うん、
エネルギーが熱って伝わってくるっていう感じ。
ああ、なるほど。あ、エネルギー。
でね。
ああ、
そうそう。エネルギーが動いていくと、っていうのが、まあ、熱が動いていくっていうことで、
うん、
ブルブル震えている分子くんが、より一層震えると温度が高くなる。
うん、
それで熱を与えられたっていうことになるし、
うん、
っていう感じが、まず、基本の基本ね。
はい。熱がエネルギーとして伝わっているわけですね。
さて、
はい、
熱の伝わり方ってなんか、学びましたか？
おでこに手を当てて、熱があるね。なんか
理科の時にやりませんでしたか？熱の伝わり方。実験とかしたはずですよ。
水とか、あったかいものと冷たいものを混ぜてうんぬんとか？
そうそう。電動、対流、輻射みたいな、やったじゃないですか。
なんか聞いた記憶ありますね。
そうなんですよ。一応ね、教科書には、電動、対流、輻射とか、まあ、放射っていう言い方もするんですけど、
はい。
で、熱が伝わりますよっていう風に、
はい。
書いてあったりするんですね。
はい。
で、電動っていうのは、
はい。
固体の中、
はい。
またはくっついてるもの、硬いものがくっついてる
時
に、片方がブルブルしてると、
うん。
そこにくっついてるものがブルブルするんで、
うん。
あったかいのが伝わっていく。
まあ、なんだろう、直接伝わるっていうような感じですね。
固体の中の、
はい、
熱が片方から片方に伝わっていく。
うん、はい。
とか、
はい、
あとは、 熱いものと冷たいものをくっつけると熱い方から冷たい方に熱が動いて、
うん、
熱いものは冷たくなって冷たいものが熱くなる、
うん、
例えば、あったかいスープの中にスプーンを入れると、
うん、
スプーンがあったかくなりますよね、
はい、
室温だったのが、
はい、
それは、スープの熱がスプーンに伝わって、
うん、
伝導して、うん、スプーンが熱くなったわけ、うん、
最近手の熱を効率よくスプーンに伝えてアイスクリームが食べやすいっていうスプーンが出てますよね。
そうそうそう、あとはバターが
溶けやすいとか、
溶けやすい、
そうそう、あれ使ってみたいですね。で
それが伝わるスピードが速いと、うん、まあ、熱伝導がいいみたいなことを言うんですけど、
うんうん、
お隣さんにすぐこう熱が伝わっていくのね。
ああ、なんか噂話がすぐ伝わるような感じですね。
そうで、
はい、
それは硬いものの中を熱だけが伝わっていくんですけど、
うん、
対流っていうのもあって、うん、対流は本当に熱が伝わることなのって話もあるんですが、うん、液体や気体っていうものが、うん、あるところが熱いときにそれが全体に広がるっていうときに、うん、その液体とか気体は流れることができるじゃないですか、
はい、
なので、直接ね、お隣さんの分子とぶつかって、
はい、
運動量、つまり熱のやり取りもできるんだけど、
はい、
その拡散していく感じと、実際にこう、あったかいものと冷たいものが流れて入れ替わって全体の温度が伝わっていくっていうのもあって、まあ、それを対流っていう言い方をするんですけど、よくあるのが、
うん、
下からなんか温めると、
うん、
暖かくなった、水とかね、液体は、
うん、
体積が増えて軽くなるので、
うん、
上の方に上がっていってそこに冷たい液体が入ってきてってぐるぐる回るのを対流っていうのを一般的には言うんですけれども、
はい、そうですね、勝手にお湯が混ざるというか水が混ざるというか、それは熱が加わることによって温度が上がると体積が
増える、
増えて
軽くなる、
あ、膨張するような感じですね。その分ちょっと密度が下がって軽くなるから上に上がるっていうのが初めにあって、そうするとそこに逆に相対的に重たい冷たい水が入ってくると、でそれを繰り返してるとだんだんだんだん温度が均一に混ざってくってことですね。
そうで、効率よく熱は伝わるんですけれども、
うん、
熱自体は、
うん、
お隣さんの分子とぶつかって拡散していく感じなので、
うん、
まあ、気体とか液体特有の混ざり方だと思ってます。
はい。
つまり何はともあれ、さっきの電動も、対流の中で起こっていることも、
うん、
基本的には分子と分子が、
はい、
こっちがブルブル震えていて、こっちはあまり震えてないのが、
はい、
直接ぶつかって、
うん、
エネルギーのやり取りをして、なんとなく温度が、伝わっていくっていうのが基本なんですが、
はい。
最後の放射っていうのだけちょっと違います。
ほう。
まあ、輻射ですね。
放射と輻射は同じような感じですか？
まあ、同じ感じで、教科書と輻射ってなるのかな？輻射熱とかって言うんですけど、
うんうん、
今の話でいくと、
うん、
太陽から地球まで熱は届かないですよね。なんたって真ん中に伝えるものがないから。
あ、そうか。真空、何もない空間があるから、本当だったら、電動でも対流でも、直接物と物が接することによって伝わるはずなのに、何もないから接しないから伝わるはずがないわけですね。少なくとも太陽の熱は電動でも対流でもないと伝わってくるのは。
そう、
はい、
ご質問の、
うん、
太陽から地球に熱が来てるっぽいけど、
そうですね、
それは輻射っていうけど、
うん、
輻射で伝わるって何なのよっていう話になってくる。
何なのよ。
でね、
うん、
輻射っていうのは何をしてるかっていうと、
はい、
温度が、
はい、
あるもの、
うん、
つまりブルブルしているものは、
うん、
お隣さんをね、こづく、
うん、
こづいてエネルギーを出すだけではなくて、
はい、
実は、赤外線のエリアが多いんですけれども、
はい、
そこに電波を出すっていうのをやってるんですね。
温度があるものは、
うん、
電波を出してる。
そうなんですよ。
ほう。
っていうのがあって、うん、分かりやすい例でいくと、電球の中にフィラメントっていう電気を通すのがあって、
はい、
そこに電気を通すと温度が上がっていくじゃないですか。
はい、よく図で書く、電球の豆電球の中のムニュムニュムニュっていうところですね。まあ、結局、導線に、熱を通すと、そこが
熱くなる
。はい。
でね、
うん、
ある程度以上熱くなると、明るくなりますよね。
うん、なります。なんか赤く光ってきます。
あれが、うん、光という電波が、熱によって出てるわけ。
あ、そっか。光っていうのも電波の一種、波長ですね。
そう。
ああ、そっか。もともとは別に光を与えてるわけではない、電波を与えてるわけじゃないんだけど、熱を流してるだけなんだけど、それがどんどん高くなると光が出てきましたね。
そう。でね。
はい。
その光がなんかに当たると、うんうん、そこを、の分子をブルブルブルって震わせて、うん、温度が上がる。
あ、
で、これが輻射。
ああ、じゃあ、そっか、だから、熱を持ってるものそのものが、直接熱、隣に接しながら熱を移すわけではなくって、そこから、電波というものを介してエネルギーが伝わるわけですね。
そう、まあ、熱線とか、遠赤外線とか、うん、いろんな言い方することもあるんですけど、基本的には、電波で伝わってきて、うん、私たちが、目で見られるのは、うん、赤から紫までの波長の電波、はい、光と言われてるんですけど、はい、普段私たちがこう見ているものの温度、
はい、
手で触れるような温度のものでは、うん、赤外線っていうところの光を出しているんですけど、
うん、
我々には見えない、
うん、
でも赤外線カメラとかっていうので見ると、うん、人が動いてるのが見えたりするじゃないですか、夜中真っ暗でも、
うんうんうんうん、
あれは温度が要は、人間の体温とかで皮膚から、赤外線が出ている、うん、っていうのが、なんていうのかな、
特殊なフィルターを見ればわかる。あ、そうか。別に熱があるから、熱があるところからは電波が出ていて、その電波をその特殊なフィルターで見ると、それがそこにある電波があるイコール熱源があるっていう感じで見えてるってことですね。
そうそう。で、温度が変わると、はい、その、波長が変わって、温度が高くなればなるほど、うん、波長が短くなる、要は赤から青っぽくなるんで、うん、温度がある程度高くなるとみんなが、目に見える、光が出てきて、うん、もっと温度が高くなると、赤っぽかったのがだんだん、オレンジ色になって青っぽくなってくるっていうような光として感じられたりするんですよ。
うん、なるほど。はぁ、はい。
太陽の話に行くんですけど、はいはい、太陽の表面は、うん、6000度ぐら
い
なんですけど、はい、そこからたくさんの、熱として、要は輻射熱として、電波を発しています。
はい。熱を持っているから、電波を発しているわけですね。
そう。はい。それが地球に到達して、何かに当たると、そこの、分子が震えて、っていうので、熱が伝わったのが、輻射熱っていうことですね。なんですよ。で、皆さん、こう、なんだろうな、あったかいものにほっぺたをちょっと近づけると、なんかチリチリチリって熱さを感じるとかないですかね。
触らなくてもってことですか？
触らなくても。
そうですね。っていうか、例えば、夜間の近くに手を持っていくと、触ってなくてもあったかいのは伝わってきます。
そうそう、それも、うん、空気から伝わってくるのとちょっと違う感じであったかくなる。
お？
とか、あと、電気ストーブとかで、
はい、
あとは、焚き火とかでもいいんですけど、うん、直接、こう熱が伝わってくる、要は、 空気の中を伝わってくるんじゃなくて、なんとなくこう当たるっていう感じね。とか、あと、なんだっけ。石油ストーブでもいいんですけど、なんか、そっち向いてるとこだけ熱くなったりするじゃないですか。
うん、はい、はい、はい。
で、空気が暖かいんだったら、手の、なんていうの？石油ストーブに向いてる方も向いてない方も同じぐらいの暖かさじゃないと変ですよね。なんですけど、石油ストーブに向いてる方だけ暖かくなったりしますよね。
あ、そうですね。はいはい。はい、うん。
あれが輻射熱として伝わってきた熱。
電波を感じてる。
そうです、そうです。はい。あとは遠赤外線とかも言うんですけど。
まあ、その電波の中の、どの波長かっていうのが遠赤外線ってことですよね、結局は。
あ、そうそうそう。
はい。
っていう感じで伝わってきます。
はい。
で、うん、太陽から出た輻射熱、うん、電波は、
はい、
地球に来るまでに弱るわけではないんですね。真空中だからほとんど弱まらないんですけど、なんですけど、うん、広がっちゃうんで薄くなるんですよ。
ああ、なるほど。太陽から出てる輻射そのものは変わらないけど、結局、四方八方に広がっていってるから、その、目的地である、の一つである地球に到達するのは、そのほんの一部だから、だんだんだんだんトータルとしては減ってってるって言い方変だけど、弱まっちゃうわけですね。
そうそう、だから、同じ面積で見ると、うん、遠くへば遠いほど、うん、そこをに入ってくるエネルギーは少なくなっちゃうのね。
はい。
だから、地下に行くと、うん、すごくあっちっちだけど、うん、遠くに行くと、だんだん、薄まるというか、うん、
太陽系の星が、地球よりも内惑星とかだといわゆるあちちの星だし、外の惑星だと寒い星っていう感じですよね。
そう、はい、それが、
うん、
弱まるっていうよりは、うん、薄まるというか、同じエネルギーが、広い面積で受け取ることになるんで、
うん、
弱く感じられるわけね。
はい、薄まってるわけですね。はい。
そんでどういう説明するのがいいかな。例えば、どっか一点からエネルギーが出ていますと。
うん、
で1メートル離れたところに、うん、画用紙を置きますと。
はい、
そうすると、画用紙の面積分のところにエネルギーが入ってきますよね。
うん、
今度、その画用紙の、ちょっと遠く、2メートル、うん、さっきのエネルギーが出てるところから2メートルのところに画用紙を置きますが。
同じ画用紙。
そうすると、うん、エネルギーが出てる点から1メートルのところの画用紙見ますよね。うん、で、2メートル離れたところに、画用紙を置くときには、うん、画用紙が2メートル離れてるから、うん、縦に2倍、横に2倍ないと、
うん、
同じ、ところに出たものを受け取れないのね。
あ、なるほど、なるほど。円錐状というか、一点から放射状に広がっちゃってるわけですね。ってことは、近いところと同じ量というかを得るには、遠くになればなるほど、広い範囲で受けないといけないわけですね。
そう。逆に言うと、同じ面積だと、うん、薄まっちゃう。
薄まっちゃいます。
そう。なので、うん、ちょっと図を描かないと分かりにくいかもしれないですけど、うん、ある一点から出た、エネルギーが、その、画用紙の幅分だけのところに入ってくるのが、うん、距離が2倍になると、うん、幅も高さも2倍ずつにならないと、
うん、
同じところが、
うん、
囲めないんで。
結局、乗数分、
そう、距離が2倍になると、うん、2倍×2倍の面積。2
倍って感じですね。
で、距離が3倍になると、縦横3倍ずつ。うん、だから、9倍の面積じゃないと、うん、同じエネルギーが得られなくなるんで、うん、同じ面積しかなければ、うん、1メートルと2メートルは4分の1、うん、1メートルと3メートルは9分の1になって
くる。
というような感じで、
はい、
太陽から遠ざかれば遠ざかるほど、距離の2乗分の1になって、うんうん、エネルギーが届くってことになります。
はい。
ということで、うん、太陽じゃない他の星たちからも、うん、エネルギーは来ているかもしれないんですが、うん、とっても遠いんで、うん、ほとんど無視できる程度です。
ああ、でも、 そういう、まあ、エネルギー、電波を観測して、なんか、星の動向っていうのかな？遠い星の動向を調べてるんですよね。
例えば、星の色が分かると温度が分かるっていうのはさっき言ったみたいに、うん、温度が違うと電波の種類が違う。うん、要は波長が違って色が違うから、分かる、
うん。
とかっていうのがあります。
おー。なるほど。
そんでね、はい、もう一個。温度があれば、うん、輻射熱を出してるって言ったじゃないですか。
はい、言ってました。
ってことはどういうことかっていうと、地球も私たちが暮らせる温度があるわけだから、うん、宇宙空間にエネルギーを電波として出してるんですね。
あ、そうか。もともとは例えば太陽から出た、エネルギー、熱を地球が受けてたとしても、地球そのものも温度が上がって、分子が震えてる状態だから、そうすると地球も輻射を出してるわけですね。
そう、地上の、うん、地面から空に向かって、うん、赤外線みたいなものが出ていて、うん、温度が下がる。
あ、ほう。
で、その周子がプラスだとだんだん温まって、うんうん、周子がマイナスだとだんだん冷たくなるわけだな。
そうですね、はい。
で、その収支を、うん、考えるときに、温暖化とか、うん、あとは二酸化炭素を出しすぎると地球が温暖化しますみたいな話
します。
あれは、地上から、空の向こう、宇宙に逃げていく熱、うん、輻射熱を、二酸化炭素があるとそれが受け止めちゃうんで、うん、外に出て行きにくいと。
ああ、太陽から来た熱エネルギーを溜め込んじゃうってことですね。
そう、溜める方は溜めるけど、うん、出す方が、うん、少なくなっちゃうんで、うん、暖かくなりますね、うんうん、とかっていうのとか、うん、っていうのがあったり、はい、あとは雲がたくさんある朝は冷え込みが弱いとか、
うん、おー、天気のいい翌日の方が寒いですね。
それ放射冷却って言うんですけど、はい、要は、地面が宇宙に対してこう熱を出しちゃうんで、うん、温度が下がる、うん、で雲があると、それが、逃げていかないんで、うん、寒くならないとか、うん、っていうのがあって、それが輻射とか放射とか言われているもので、うん、太陽からどれだけ地球に熱が来てるかっていうと、うんうん、これね、太陽上数とか太陽定数って言うのは太陽上数かな、
うん、
太陽に定める数ね、はい、っていうのがありまして、はあ、1平方メートルあたり、要は1メートルかける1メートルのところに、1秒間に1366ジュール来てる、うん、っていうのが、太陽から地球に来ている熱量で、うん、で、地面まで届くのは、その何割かなんで、だいたい、1平方メートルあたり、1メートルかける1メートルの面積で、1秒間に、1000ジュール。なので、1キロワットぐらいのエネルギーが、地上に、届くっていうのが平均的なものなんですね。うんうんうん、太陽に、なんていうの？直接向いた時にね。
昼、
うんうん、
間。はい。
そう。で、どのくらいの熱量かっていうと、うん、効率 100% で、
うん、
要は、全部の熱を、水を温めるのに使うと、うん、1リットルの水を、1秒間に 0.2 度ぐらい。だから、1平方メートルのところに、太陽がしっかり当たっているときに、うん、それを全部水の温度を上げるように使うと、1リットルの水が4秒で1度ぐらいになるのかな、うん、っていう感じの、熱量が
来ています。結構ですね。そうすると、400秒で100度沸騰しちゃう感じ。
あ、そうそうそうそう。1リットルがね。なんですけど、それを効率よく集めるっていうのがなかなかできないので、うん、なんていうの、最大限利用はできてないんですが、うんうん、一方で、 この太陽のエネルギーをいろんな方法で使っていて、うん、例えばこれで、植物が空気中の二酸化炭素と水からデンプンを作ったりして私たちのご飯になったりするわけです。
いわゆる光合成として植物はこの太陽から来ているエネルギーを利用しているってことですね。
そうそうそう、みたいなことで、うん、今食べ物だけだったら太陽からの熱、うん、はい、エネルギーを植物を通して人間とか動物がパクパク食べるっていうので、使えるっていう風になっていて、はい、で一方で石炭とか石油とかっていう昔々太陽から来たエネルギーを炭素として貯めているようなものを今燃やして昔借りてきた太陽のエネルギーを今使ってたりもする。
あと最近は太陽光発電っていうのもまあいろいろ盛んになってますよね。はい、
そうですね。なので太陽の光を何パーセントぐらい電気にできるかっていうのが発電効率と言われているやつで、まあ、太陽光なかなか難しくてね、発電の効率もあれば、一日の中で昼間の時間もあれば、曇ってるのがどのくらいかっていうのもあるんで一律には言えないんですけど、太陽光発電の効率と、なんていうの、晴れてる時間、はい、とかの掛け合わせで、エネルギーが作れるようになっています。という感じでですね、はい、太陽からの熱の話と熱の伝わり方っていうのをちょっとお話をしてきました。
まあ、今回のポイントは輻射っていう熱の伝わり方ってことですね。真空中、うん、何もなくっても電波というものに変わるって言い方変だけど、電波に乗せてエネルギーが伝わってくると。
そうです。で、それを受けた、分子がブルブル震えて温度が上がるから、結果的に、輻射で熱が伝わったって感じになるんですよ、
ね。なるほど。電波は受けちゃうと、こう、ブルブル来ちゃうわけですね。
そうですね。で、分子を震えさせやすい、電波と、あんまり、震えさせないとか、素通りしちゃう、電波の、波長っていうのがあって、その辺も、いろいろあるんですけれども、はい、基本的には、赤外線とか可視光のところの、電波に乗ってエネルギーがやってきたものが、まあ、輻射ですよというふうに、考えていただければいいんじゃないかと思います。
はい。うん。
はい。でね、もう一件、2月にいただいた、メールの中で、ダン吉さんからいただいたメールがあって、はいはい、冷凍のエビなどを解凍するときに水につけて溶かしますが、気温より水温の方が低いのに水につける方が早く溶けるのはどうしてなのでしょうかっていう、質問をいただいていて、はい、これはですね、空気でももちろんさっき言った、温めるというか、空気の方が温度が高ければ、冷凍のものがだんだん温まる、
そうです、
アイスも溶けちゃいますよね、なんですけど、水とか、まあ、固体みたいに直接くっついているところが多い方が、たくさん熱を伝えることができる。要は、空気って、断熱っていう言い方もよくするじゃないですか。空気の層が断熱する
って。ダウンジャケットとかは空気をたくさん含んでいるから暖かいって感じですね。はい。
そうそうそうそう。もちろん伝わるんだけど、うん、さっき言った対流みたいなものがないと、なかなかこう、伝わっていかないですね。
熱伝導率が悪いわけですね。
まあ、伝導率って言い方いいのか分かんないですけど、伝導、あまり伝わっていかない。スカスカなんで。
ああ、そっかそっか。空気っていうのはそうですね。
なので、くっつくところも少ないんですけど、液体は、それがくっつきやすい。し、もちろん熱伝導がとても良い金属とかに比べれば、すぐには変わらないんですけど、さっき言った対流みたいなものがあるんで、冷えたら、なんていうの？次のところに、温度が変わって、新しい暖かいのが回ってくるとか、っていうのがあるし、もっともっと早く溶かすんだったら流水、水を流しながら、だと溶けやすいとか、
じゃあ実際の温度っていうのも関係してるかもしれないけど、それ以上に、まあ、どれだけ分子が接しているかってことが重要ってことなんですね。温度差のある分子が接することによって熱が移動していく。
そう、熱が伝わりやすい金属とくっつけても、うん、熱はどんどん、伝わっていくので、はい、冷凍庫とかにアルミ皿とかがあって、うんうん、その上で置くと早く冷えますよみたいな、早く凍らせられますよみたいなのがあるんですけど、その辺も、すごく冷えているものに、くっつけることで、早く温度を下げるというのができたりする。
なるほど。
ですね。
はい。
ということで、今日は熱の伝わり方とか、温度の話とか、輻射、放射の話をしてきました。はい、ね、太陽からの熱で我々は生きているもんなので、とてもありがたいんですけれども、ほんのちょっとのね、温度の変化で、地球の環境も変わってしまったりするというのもあって、微妙なところもあるんですが、人間の力でどこまで調整できるか、まあ難しいところかなと思っています。はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんなエリカの時間では、皆様からの、質問やコメントのメールをお待ちしております。質問だけじゃなくてですね、感想とか、そういったものもいただけるととても嬉しいです。メールを送っていただくためのメールアドレスは、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たち、そんないプロジェクトの、ウェブサイトからもメッセージをお送りいただけます。そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、そんない理科の時間っていうのを選んでいただいて、記事が一覧になっているところの右側にメールのフォームがありますので、そちらを書いていただいても私たちのところにメールが届きます。また、そんないプロジェクトのウェブサイトでは、そんない理科の時間以外にも、そんない美術の時間、そんない雑貨店、そして、そんなことないしょという番組や、過去に配信したそんないプロジェクトの番組も、聞くことができますので、来てみてください。また、YouTube での、番組配信も行っていますし、Twitter で、そんない P、そんないプロジェクトですね、SONNAIP の、アカウントで情報発信もしていますので、そちらも見に来てみてください。
よろしくお願いします。
はい。ということで、出張前に、2本まとめてというか、言いましたが、編集をして、はい、配信準備をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間第205回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。